作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。おとがめです。
はい、
この番組おとがめは春と奮闘のフリートークを中心にしつつ、時には春と誰かで喋ったりする自由気ままなポッドキャスト番組です。今回はすでにもうはいで分かってると思いますけども、ふもさんとおしゃべりいたします、うん、
はい、
だいぶ久々の更新になりました。
そうだね、1ヶ月ちょっと。
調べたら6月13日が最後だそうで
ね。
1ヶ月ちょい、
うん、
そうだね、
うん、
経ちましたけども、
はい、
いや更新したかったんだけどね、更新できなかったですね。
いやちょっとね、私が8キロも減っちゃったからね、
うん、また微妙なところからネタバラシしていきますね。8キロ減っちゃったんだよね。どうしたの、爆痩せじゃない。
そう、こんなに減るとは思わなかったから、十数年以上履けなかったパンツとか履けちゃってるよね。
そうですね、
びっくりだよ。
戻ってきてから、
うん、
なんかいろんな、あの服も着れるようになった、あの服も着れるようになったみたいな。
そうそう、
パツパツだったあの服が割と余裕で着れるようになったみたいな。
そうそうそう、びっくりだよ。もう二十歳ぐらいの時に着てたパンツスーツが入るみたいなね、
うん、
ただね、肩幅だけはやっぱりね広がったままらしく、
はい、
上はあんまりね変わらないんだよね、下なんだよね。
まあ、肩幅は変わっちゃったらもうちょっと骨格変わっちゃってるみたいな話になっちゃうからね。
ここは筋肉じゃなかったらしい。
それはもうちょっと買う服を間違えてたっていう話になりかねない。骨はさすがにもう、いや、まあ、その服がいつ買ったにもかにもよるけど、
うん、
骨が成長してる頃だったらまだ分かんない。
そうだね、肩幅は変わらないけど、あの二の腕は細くなったね。
ああ、そうだね、そうだね。脂肪も筋肉も落ちてます。
そう、落ちてって。
何があったんですか、その、
うん、ちょいとばかし入院をして。
そうですね。これマジでどこでも行ってないからファッっていう話なんだけど。
そうなんだよ。
しかも、まあ、結構な日数、まあ、結局1ヶ月はギリギリいかなかったけどね。
そうだね、ギリギリってない感じだよね。6月21日から入院して、うん、7月15日に退院してるから。
そうだね、
3週間ぐらい、だいたい
3週間ぐらいですね、
うん、
まあ下手しもう1ヶ月ぐらい行っちゃうかなっていう感じだったけどね。
ね、うん、急に退院が決まったからね。
そうそうそう。 でもあの前みたいにさ、あの、うん、ほら正月に、
あ、入院した時みたいな、
ね、ある種緊急入院的な
ではないからね、今回は事前に分かってて、ね、
そう、一応まあまあ、計画的入院ではあったんだけど、うん、
予定では5日間ぐらいで帰ってくる予定だったんだけど。
そうなんです。
まあ、また、
まあ、ある種その
お正月の時と同じだね、何年か前の。
そうだね、まあそれもそうだし、その前の時点で言うと、あの、不妊治療的なところもありつつ、
うん、ああ、まあそこもね絡んではきてるんだけどね、
うんうんうんうん、
その計画的な部分ではそっちなんだけどね。
そうそうそう。
長くなった理由は、お正月の時と同じ理由。
うんうん、まあ、ふもさんのお腹の中に水が溜まっちゃってるんで、それを、まあ、ちょっきんちょっきんしましょうねって、お腹開いたら中が大変みたいな。
腸がやばいことになる。
腸がひっちゃかめっちゃかみたいな言い方でしたね。
そうそうそう。
そんなひっちゃかめっちゃかとは言わないけど、まあ、言うてることはそういうこと。中が、腸がちょっとひっちゃかめっちゃかだったんで、ちょっと中探るっていうか、どこをどうしたらいいのか分かんなかったっすっていう。
うん、大変だったんですよね。
オペしていただいた方の、
そうそう、先生たちの、ね、
先生たち
話だと、
うん、だって最初 2,3 時間ぐらいで終わるかなっつってさ、
うん、
まあ、2,3 時間ぐらいの時に、ね、あの、まあ、コロナもあるから俺あんまり、ね、
うん、
病院の中入っちゃいけないみたいな話もあったから、うんうんうん、あの病院の中で待っちゃいけないみたいなね。
そうだね、
そう、手術家族待合室みたいのがあるんだけど、そこで待ってちゃダメですっていう。外なり、あの車の中とかで待機しててくださいっていう話だったんだけど、でそれで、まあ、手術始まってから 2,3 時間ぐらいのタイミングで終わると思うんだって最初言われて、
うんうんうん、
でその頃に来てくださいって言ったら、そっから1時間2時間ぐらい、
あ、結局その2時間ぐらいした後に病院の方には行ったの、うん、
そう、一旦呼ばれて6時ぐらいかな、なんか 2時ぐらいだよね、スタートね、確か1時だか2時だかにスタート、そうそう、
2時過ぎぐらいかな、
うん、で5時半ぐらいか、5時半ぐらいに呼ばれて、で一旦中間説明を受けて、でこっから、あの、ひっちゃかめっちゃかなんでちょっと時間かかっちゃってますみたいな。
うん、うん、
でまあなんとかその切り取る部分まではまあ一応たどり着いたんですけど、ちょっとこっからもまあちょっと大変そうなんでみたいな、
うんうんうんうん、
ちょっとどうなるか分かんないですけどみたいな、
うんうんうん、
まあ、でもやばい感じには今のところなってないですみたいな、
うんうん、
あのなんかあの人工肛門だとか、まあ、蝶絡みだからね、
う
ん
う
ん、
そうだね
とかなるとかっていうことにはなってないんで、まあ、そこはあれなんですけど、うんうん、でもまあ、あと多分1、2時間ぐらいかかりますかねって言われて3時間くらい待ったいや、めちゃ心配だったよ普通に。
まあね、
いやだって6時間ぐらいの手術って
結構だよ、ね、
結構だよえーって思っ
ちゃ
って、
私はずっと寝てるだけだからあれだけどね。
いや6時間超えてたのか、だって終わったの8時半とか8時とか8時半とか
そのぐらいなんだろうね。私目覚めたのも9時過ぎてたもん。
そうそう、6時間、まあ6時間超えたかなぐらいの時間やってたから、いやだからシンプルにさ、まあ、心配も心配なんだけどさ、
うん、
もう医者の方に本当本当ありがとうございますご苦労様ですっていう感じ
だった。そうだよね、
だって6時間そんな神経使う、
ずっとやってんだから ね、
ね、 大変
だ
ね、まあ、あんまり想像するとちょっともうモザイクかけない脳内にモザイクかけないといけない感じになっちゃうからそんなかパカってやってそこ、ね、ブリブリってやってるわけじゃん、
うん、ね、最低限しか切れないし、ね、みたいな ね、
ね、
その中から必要なものを取り出してあれやってこれやってみたいな、ね、
やってみたいな、あここの腸なんかちょっとなんかくっついてんな、えいってやったらビリって穴開いたらしいからね、
うん、2箇所ぐらい結構穴開いたってたからね、
まあ結果塞いで、うん、あ塞ぐそのな何そのまあ縫うではないけど、
うん、
みたいな感じでこうつまんでおくと勝手に治りますみたいな、
うんうん、
そういうのをやったみたいな、
したって言ってたね、
言ってたね、うんうん、だからまあまあひどいことにはならなかったんだが、
うん、まあでもなんかね、普通は腸ってあの一方通行でずっと一つなぎらしいんだけど、
うんうん、はいはい、
私はなんかどっかいろんなところでバイパスがとか言ってて、
そう、
繋がってて、
結果なんか本当にどうなってんのかはよく分かんなかったんだよね、
うん、T 字になってるところのここでちょっと穴が開いちゃったので、あの本来だと
T 字になってるっつってたの、
あのね書いてくれたのその図がね T 字になってた、
それも聞いて
ねえわT 字になっててこの T 字の部分のこれってどこから来てどうなってるかが分かんないから、で、あのなんだろうな、方向を間違えてくっつけると大変なことになるから、は
い
は
い
は
い、行き止まりにしちゃう可能性あるみたいな話だもんね。
そうそうそう、あの逆流させるような形になっちゃうと困るから、
ね、だ
から本来だと穴開いたところってもう完全に切り取っちゃって、
はいはい、切ってつなぐみたいな、ね、
そうそうそう、上下をガチャコンってするんだけど、あのできないらしくて T 字になっちゃってるもんだから、だからあの穴開いたところだけつまんであの縫うっていう形に、
あそうかそうか、現状というか元のよくわからない迷路になってるやつは迷路になってるままで、
ままで、これは剥がしていいものかどうかもわからないし T 字になっちゃってるしみたいな、
でもうぐっちゃぐちゃになってっから、それを全部辿っていくわけにもいかんし、
いかないしっていうことで、
腸って長いらしいもんね、超長いみたいなね、
う
ん、
超長いっていうかね、
すげえしょうもないダジャレ
わ
かんなくなったらもうあれだよね、あのケーブルがごちゃごちゃになったさ、パソコンの裏みたいな感じになったわけじゃん、
これはたどれないで全部黒いから分かんないっていう感じだよ
一本でつながってたとしても一本一本たどるのはちょっときつい、きついっていうか、たどっていって最終的によく分かんないゾーンに入ってる可能性があるってことだもんね、なんかつないだりしてるってことで行き止まりとかになってる可能性があるってこと、
本来は一本だったはずなのにそうとは思えない状態に絡まってるでしょ
怖いね、いやでもそれもなんか子供、ふもさんが生まれた直後ぐらい
の手術のせいなんだよね、
のせいらしいよね、
そうそうそうそう、
まあその時に、まあその時も多分かなり頑張ってやったからこそそうなってんだろうね、
うん、苦肉の策でそうなってたんでしょうよきっと、その時も
ってことだよね多分ね、だから そうなってるからこそ生きながらえてるみたいなところはあるのかもしれないね、うん、
まあそれこそ私が聞いてる話だと、
うん、
もう生まれて数日で、
うん、
あの3回ぐらい結局お腹開いて腸あだこだいじくって切ってってやってたっていう話だから、
うんうんうん、
まあ親としたら気が気じゃなかっただろうね、
だろうね
またみたいな、
またみたいな、そういう意味じゃ今回1回で済んでよかったね、
確かにね
まあ長引いたとはいえさ、
若干怪しかったんだからね、
そうだね、
一瞬ね、もう1回手術はできれば避けたいって先生に言われたからね、
うん、 まあちょっとね、その手術終わって様子見てる間で思ったよりも腸が動かなくて、
そうだね、
大丈夫かな、これはダメなやつなのかなっていう、うん、なんかもうさ、言葉の節々でさ、
うん、
そのお医者さんも分かんないんだろうなっていう感じ
そうなんだよね、とりあえず様子見でっていう、
パーフェクトにできましたっていう自信はないんだろうなっていう感じのさ、
うん、
なぜなら元が迷路だから腸じゃなくて迷路でしたっていう感じなんだろうね。
そうなんですね。で、あの今回の手術の本来の目的の部分を取れるだけ取ったけどっていうレベルだったから、うんうん、そうだ
ね、完全に元から取るみたいなのは無理だから別の方法でみたいなね、うん、水のその水溜まってる水がね、
で多分これだと思うけど、なんかなんだっけ、その取り除いた、
うんうん、
部分の検査をさせたら違うこっちだったみたいなね、
うんうんうん、
話だったりしてるから
かもしれないっていう感じだったね、
うん、多分これだと思うから病名こっちにしとくねみたいな書き方をしてて診断書の時に最後ねってなってたりとか、
うんうん、
だから、うん、いろいろとご迷惑をおかけしましたって感じ
だから医者からするとパカッて開いたらイレギュラーってなったんだろうねうぇーって、
うん、
で
ちょっとため息ついちゃうから
だろうね多分ねもうだから6時間とか結構長い時間かかったんだろうな、うん、
開けたらすぐにその水の溜まりがあると思ってたらんってなったらしい腸って、うん、
なんか水の溜まりに押しつぶされて腸がペターってなってたって言ってたね。
うん、ね。
ね、はあ、そんなことそんなことになってたらそりゃ便秘になるわねみたいな。
閉塞になります
よ。なりますわねって。ギュッてされてんだから。ストローをギュッてつまんだみたいになってたわけでしょ。
あ、そうそうそうそう。常にあのギリギリ通るみたいな状態になってたんですよ。
そりゃ手術終わってからしばらく腸も動けないわなって。え。いや俺もう動くの諦めてたんだけどって思うよねみたいなさ
でもそれで普通に大食いで食べれてたわけだからね、
まあ当時ね、前はね、うん、まあ、その辺どうなってんのかよく分かんないけど、不思議
不思議だ ね、
ね、
あれだね、
うん、
ハルさんの猫背みたいなもんだよね、もう猫背で定着してるからそれでなんか保たれてて、
うん、
バランス取れちゃってるみたいな、
うんうん、とか、まあ、あの精神的にも慣れるっていうのもある
ん
だね、
うん、それでもう何十年とやってきてるから、
うん、だから急にいやいや動けるようになりましたよって言われても、いや動けないよいきなり言われてもみたいな
スペースできたよって言われてもいやよくわかんないしい
やいやちょっと困ります、いきなり動けと言われましたみたいな、なんかそういうのはありそうだよ、
うん、
なんかね、腸もなんか筋肉じゃないけど何かしらで動いてるわけです、
まあね、
それがまあ衰えてるあってもおかしくなさそうです、
うん、なのでまだまだちょっとね調子が、うんうん、おかしいですが、
そうですね、しばらく全然動いてない状態で入院してたので、
うんうんうんうん、
だいぶ体力落ちてるみたいですけど、
相当落ちた、
ね、
だって基本病棟のエリア、
うん、
その階の自分が寝てる病室のある階の半分か、
うん、
半分が病棟になってて、
うんうん、
もう半分は別の人たちがいる、また違うエリアだから、はいはい、本当にそのちょこちょこっとしか歩けなくて、検査とかで他の階に行くときは常に車椅子に乗せられて出てってたから、
はい、
全然歩かないから、あの1ヶ月近く歩いてないから、
うん、
退院の時に歩いて帰ってくるだけで、
うん、
あのもうふくらはぎがパンパンで2日ぐらい経つのかな、 2,3 日経つんだよね、
うん、
まだ痛いもんね
もう衰えまくりです、リングフィットなんかやったら体バラバラになっちゃうよね、もうなんかあのリングフィット あの運動負荷みたいなの1から始めないと、
1からだよ本当にすごいわ、だって家の階段降りるのすごい大変なんだから今
その筋肉痛と相まって、
そう、
まあまあちょっとまた育て直さないと、まあでもそれも相まって体重が落ちまくってるっていうのはあるんだろうね。
まあ基本的な筋肉が戻ったら、うんうん、ある程度体重も戻るんだろうけどね、
うんうんうん、
今着れてる服がまた着れなくなるんだろうけどね、
うーん、まあでも戻るにしてもまあまあ多少調整は効くんだろうけどね、
まあね、
うん、 まあでもある程度は戻らないと逆に多分不健康よね。
そうなんだけどね、筋肉は戻したい。
今筋肉落ちてるわけだから筋肉戻すだけでも多少体重は増えそうなもんだよな
そうだよ、ね、
みたいなイメージあるけど。
そうそうそう、うん、本当にだって20代前半の頃の体重になっちゃってるからね。
ね、顔明らかにほっそりしたもんね。
うん、すっきりしたよ。顎のラインとかすっきりしたよ
そうそうそう、顎のラインめっちゃいってるよね。
そう、こうだって下向いた
ら確かに下向いた時にブニョってなってたのがなんか、
そうそう、なってないんだよ。あんまない。あ、でもちょっとある
それはね人ですか。
多少戻ってきた、大丈夫か
そういうんじゃないでしょ。マジで全然そんなに食べてないもんね、普段に比べたら。
まあまあ、でも病院のにいた時よりかは、うん、多分食べれてるというか、いろんなものを食べてるような気がする。
まあまあまあ、ね、病院に比べたら、
うん、
病院はもうなんか女装みたいな感じの職業だった。
女装
あの勢いをつけるというか、
あ、そういう、
食べれるようになるまで草じゃない
まあまあそうね、うん、トロトロの半分汁みたいなおかゆを食べてたからね。
うんうんうん、でもいや怖かったよ。でも食事し始める時にね、食べても吐いちゃうみたいな話をね、なんかしばらくしてたじゃん
病院ではね。
そうそう、でそれでまあ、 あの入院が伸びたのは大いにあるんだけどさ、
うんうん、
いやでもそれで腸がなんとかなっててさ、まあ、例えばどっか塞いでたけど穴開いちゃったとかっていう話だったら、
うん
うん、もう一回手術しなきゃとかってなる
じゃん。そうだね、
開いちゃったね、で腸に穴開いちゃってて、そっからね、まあ、いろんな菌とかが出てっちゃって仲悪くなっちゃったりとかするらしいじゃない、
うんうん、そうだね、
そうなっちゃってたらどうしようと。
それは一番怖かったよね、
うんうん、
でもある程度そうなってたら熱が、高熱が急に出るって言われてて、
うんうんうん、
だから毎回熱は測ってある程度熱は出なかったから、
うん、
まあ大丈夫なんだろうなって、そこは大丈夫なんだろうなと思ったんだけど、
うん
うん、ちょっとでも食べると同じところでずっとぐるぐるとなんか気持ち悪い状態になってたから、
うんうん、
これ流れてないんじゃないかなっていうのは不安だった、
うんうんうん、
下がってるんじゃないかな。で造影剤入れてレントゲン撮った時にも、
うん、
なんかあのバリウムみたいに機械に乗せられて、
はいはい、
なんかグリングリン、
あの動くベッドみたいなね、
そうそうそう、
拷問器具みたいなやつね
で自力であの右向いて左向いてって、あ、うつ伏せになって仰向けになってってやって、うんうんうん、グリグリされて、でグリグリ押して先生にお腹グリグリ押されて、
はいはいは
い、でいやここ流れないんだよねって、痛いって言うけどここまで流れてないんだよとか言いながら、
はいはい、
ぐりぐりやって、で次の日じゃないか、その日の何時間か空けた後、
うんうん、
また再度レントゲン、普通のレントゲン、
うんうん、
パシャって撮るだけのやつを撮ったら、まあ、多少流れてたって言われたから、
うんうん、
それでちょっと安心したけどね、
うんうん、まあ、今のところね、まあ、その退院してからも、まあ、そんなに、
うん、
おかしくはなってなさそうだから。
そうだね、
うんうん、
すごい気にしてもぐもぐ噛むよ
そうね、もともともぐもぐ噛む方だけど、
方なんだけど、でも柔らかいものでも一生懸命噛むように気をつけてるよ。
草食動物のように、
あのね、
半数とかしちゃったりして、一回飲んだらもう一回出したりする
それはさすがに、いや飲もうと思ったけど、あ、やべやべ、もうちょっと噛もうって言って、
はい、
飲む前にちゃんと噛んでるよ、
うん、お医者さんに言われたね、あの消化しやすいものみたいな、
ね、そう、しっかり噛んで食べてねって言われたから、
柔らかくした米とかうどんとか、
そうそう、うどんとかパンはいいよって言ってるから、うんうん、いや、まあ、冷たいものは良くないっていうか、さっきねそうめん食べるにも、
うんうん、
お湯でめんつゆ割って、
はいはい、
でちょっとその中にそうめんずっと入れといてふやかして、
うん、でも柔らかめにあの、
うんうん、
茹でたの
ね、柔らかかったね、
うんうん、一応気にしてます
よ。ハルさんはその間ずっと何してたんですか？
え、引きこもってたよなんか普段以上に引きこもってたよ。
買い物も行かなくて済んじゃうからね、一人だと、ね、
そうなのよ、その食料の減る量も遅いじゃない、いつもの感覚で買ってきちゃうと全然なくなんねえなみたいな。
そうだよね、半分になっちゃってるわけだからね、
うん、で洗濯物半分じゃない？
そうだね、
うん、
半分以下なんじゃない？
半分以下ですね、はい、私の方が服そんなに着ないですから、
うん、私言うてね、自分の家で着てるパジャマと会社に行ってる時の制服とってあるからね
俺洗濯物がさ、うん、パンツと T シャツばっかり
そうなるよね
そうなるよねと思うんだけど、本当に見事にパンツと T シャツばっかりなの洗濯物笑っちゃうと思って、落差がすごい、落差が、
まあそうなるよね、夏だしね、
うん、 お子さんがいるとね、またその服だったりとかその下着だったりとか増えるからさ、
いろいろとね、
そうそう、いろいろあるなっていう感じがするんだけど、うん、本当にパンツパンツパンツパンツしやすいでしょあとなんかあのタオルとか、
あ、たまにタオルみたいな、
そうそうそういやあれじゃないですか、ふもさん、あの、もともとはその前に退院できるかなと思ってたけど、
うん、
選挙病院の中で
したよ、
やったらしいじゃん、
不在者投票、
なんかそんな仕組みが あるんだと思って、
うんうん、
普段意識することないから、
病院でジムのお姉さんが来て、
うん、
で選挙の不在者投票にされますか、うんうん、どうしますかって言われて、その時はまだいやそれまでには退院できんじゃないかなと思ってるんですよねって言って、でもとりあえず、ま、退院できなかった、なんだっけな、退院したら、うん、あのこちらで処分しておきますので、
うん、
一応あのもし選挙あの投票するんであれば、うん、申し込んでおきましょうかって言われて、
うん、
じゃあまあ破棄してもらえるんだったらそうしましょうかって言って、
うん、
結果全然退院できる気がしないみたいな感じになったのでは
い、はい、
はい、ってあの普通にね同じ投票用紙、
うんうん、
みたいなので、封筒に入れて渡されて、
うん、
であの候補者の名前のプリントをもらって、うん、この中から
選んでね、
そうそう投票してくださいって、うん、で鉛筆渡されて、うん、でまた書き終わった頃にあの回収に伺いますねってジムのお姉さんが、
うんうん、
で二重になってた、あの
袋が、
うん、二重封筒というか封筒2つある感じ、
へ、
うん、
え、何、片方にあの比例区で片方に
選挙区
とかじゃな
く て, なくて
単純に二重になって
んだ、うん、書いた紙を2つ折りにするじゃない、うん、でちっちゃい白っぽい紙に入れて、
うん、
でさらにもう1枚なんか名前とか書いてあるような袋に入れるっていう、うん、
まあ透けないような細工がしてあるものとかなのか、
っていうので
渡してやっといてくださいって、
そうそうそう、名前、うん、であの名前とかも印字してあるんだけど、
うん、
病院名とか病棟とか、うんうん、その病室の名前とか書いて、
うんうん、
でシールが貼ってあるんだけど、実際に自分でも名前をフルネームで書いといてくださいって言われて、
うんうん、
まあ違うのじゃないよって分かるようになのかな、なのか、
うん、
名前変えて封してペッてなんかのり付けみたいなして、
はい、
で渡した、
うん、
うんうん、
いやだから俺なんか、あ、そろそろ選挙だなと思ってどうすんだろうなみたいなぼんやり考えてたけど、
うんうん、
ああそう、入院してる人のためのそういうのはあるんだなと思って
ね、そういうのがあるんだなって、ね、
なんか普通に俺がなんか委任状じゃないけどさ、なんかそういう感じでさ、代わりに投票してくるみたいなとかあんのかなーなんて思って、
どう選挙はないだろうね、それもできるの、
なんかの方法でできるのかもしれないけどね、状況的にできない人用にとか、
でもそういうの安易にできちゃうとさ
いやそうそうそうそう
あれだからね、から
どうなんだろうなーなんて思ってた、
うん、
うんうん
うん、なんかでもコロナの人は投票できなかったみたいな話もツイッターなんかでちらほら見たけどね、その辺どうなんだろうね、
あの投票所行けないみたいな、こんな的な、
うん、まあ行けないよね、隔離されちゃうからね、けど不在者投票みたいなこともできないのかどうなのか、事前に分かってないとできないとかなのかね、
逆に入院してりゃ今言ってた仕組みみたいのでできるんだろうけどね、普通に自宅待機とかになっちゃうと投票できないってことなのかね、
うん、ほらホテルとかの隔離みたいなのも、
うん、
かもしくはコロナだとやっぱりその触れたものとかなんだっていう、
でもなんかあの郵送での投票みたいななんかあるよね仕組みで、
うんうん、
そういうんでできそうだけどね、
だから
でも一人じゃ厳しいのか、そのポストまで行かないといけないっていう話にもなってくるのか
だし、そのギリギリでコロナになっちゃったりすれば難しいのかもね、
うん、
対応が、その、
うん、確かに
ね、病院も私は結構前から入院してたからできたのかもしれないよね、ギリギリで入院しちゃうとそれも入院してる時もできないのかもしれないし、
うんうん、でもその何かしらその封をしてさ、うん、こういう処理をすれば、
うん、
あの本人じゃなくて別の人がその投票所に持ってってもありですよみたいな仕組みはあるってことだよね、逆に言うとね、その病院でそれができるなら、
そうだね、そうだね、だから大きい何か団体でっていうんだったらできるってことかもね、
あるのかもしれないね、
うんうん、
まあでもそんな状況にもかかわらずなんだかんだ2人とも、うん、
選挙はしましたよ、投票はしましたよ、
ちゃんとしましたから、うんうん、まあでも選挙といえばあれだね、
うん、
あの安倍ちゃんが亡くなっちゃいましたね。
おお、ね、びっくりしたよあれ。
ひえーと思って、
ひえーって、
選挙前の金曜でしたっけ。
そうだね、金曜か土曜か、
金曜金曜
金曜か、
うん、マジでって、
かなり、
うん、
この日はちょっとザワザワしてたよね。撃たれた。
えらいこっちゃって。
どうなる、助かるのかどうなるのかみたいな ね。結局夕
方ね。情報が結構いろいろありましたからね。
ね。
撃たれて意識あるのないのみたいなね。
ね。
うん。撃たれる。どういう状況みたいな。
ね。
で散弾銃っていう話があったから
さ。あね。
三段銃っていう話と銃が三段になってるっていう、
そうなんだ、
それ誤報だったんだけど、
うん、なるほどね、
三段の銃でっていうところがあって、三段の銃、え、あれバレル二つっぽかったけど三つあった、裏側にもう一個バレルがあったのかなと思った、なんかそこのなんか言い違いだったっぽく
なるほどなるほど
なるほどね、三段銃、俺らなんか三段銃って聞いたらあの散らばる方の三段だと思う、うん、あ、確かに
ね、それが分かんない人はね、
でも分かんないけど、なんか俺もそんな感じに三段の銃って言ってたような気がした。
まああの日はだいぶいろいろ混乱してる感じはあったもんね、
う
ん、
まあまあ情報はね、
うん、私は結局入院してるからテレビは見れなかったから、
うんうん、
なんかツイッターとかなんか LINE のニュースみたいなのでずっと見てたけど、
うんうん、まあでもね、街頭演説の途中だったから、うんうんうん、結構バッチリその瞬間撮ってる、ね、映像は結構あったよね、後から後からね、うんうんうん、いやでもあれね、もうまあそのお手製の銃ででもそんなに破壊力が出るものができるもんなんだねと思って、
ね、
まあ命中精度に関してはなんかどうなんだろうかっていう気はするんだけど、そもそも3弾だからさ、
うんうんうん、
3弾で弾6発しか入ってないから、うん、まあ、命中精度がそんなに高いかどうかっていうのはなんか怪しい気はするけど、うん、にしても当たっちゃった
んだよね、しかも当たりどころが悪くって感じだよね、
当たりどころは悪かったんだと思うけどね、
ね、
うんっていう気はする、
うん、
そもそもね、その正規のショットガンみたいなやつと比べたら多分威力はかなり劣るとは思う、うんうんうん、まあでもその中でも割としっかりできてたみたいな話はあるけどね、うん、なんか昨日今日ぐらいに 見たニュースで、あの90メートルだから先の、あの銀行かなんかの壁にあの弾痕が 2,3 個あったみたいな、だから6発中3つそこに当たってるってことは結構な精度だったんじゃねみたいなさ、話とかがあって、はあ、
あのそんなに撃ってたんだ、
あの1回の中に弾が6発入ってるね、
あそういうことか、
そうそうそう、1回の発射の中に弾が6発入ってる、だから3弾なんだけど、
はいはいはい、そういうことね、
そうそうそう、それのうちの3発がその壁に当たってたってことは、まあまあの集団率なんじゃないっていうさ、話もあって、はあ、うん、まあ、でもそのうち2発、あ、まあ、うん、そうだな、多分そのうち2発は、いやでも1発目の方かもしれないな、どっちなんだろうね、その壁に刺さった方
が、うんうん、分かんないね、
分かんないけど、
うん、2発目で当たったって感じだったっぽい、
ね、うんうん、1発目は全然、
うん、
えっていう感じなんですよ、2発目で、うん、ああなんつった
の、うん、まあいろいろと周りにいた人たちは、
うん、
あの時こうしてればとか、
いや、後輩が見えるでしょうね、
キリがないぐらい出てくるでしょうよ、
まあ、そうでしょうね、
今なんだか統一教会云々みたいな話でも上がってますけどね、
まあ、統一教会は全然別の話として、統一教会の話でやってくれればいいんじゃない、
うん、
それと実際の銃撃の話は全然別の話だと思うけどね、きっかけっていうだけの話でさ、まあね、そこでだって銃撃に行くかって別にそれ統一教会と全然関係ない話じゃない、
なんか
統一教会であったから銃撃になったってのはおかしいじゃん、理屈として
なんかでもそういうの好きよね、
何が、
なんかその
宗教嫌いだからね日本人はね、
なんだろう、なんて言えばいいんだろうな、その統一教会の話に流れてたり、
うんうん、
その自作の銃とかできないようにそういうのを調べる規制をした方がいいみたいな話だったりとか、
うんうんうん、
なんかその根本的なものじゃないところに話がそれていく感じって好きよねって思って、
鋭いですね。まあでも全部並列でやった方がいいとは思うんだ、基本的には。
まあもちろんそうなんだけど、でもそこの閲覧することの規制っていうのは本当に必要なのかどうかちょっとよくわからない。
作り方のね。
そうそうそうそう。
はいはい。まあ、なんならマスコミがこういうものから銃の火薬作ったらしいよとかって言っちゃってるらしいからね。ダメだろみたいな。
そこはダメだね。
ツッコミを見かけたけど、俺実際そのニュースを見てないから分かんないけど、なんかそうだったらしいっていうツイートみたいなの見たけどね。
マスコミもまあどこまでどうし何を報道するかとかっていうのがそういう時いろいろと問われるよね。
うん。あ、でも火薬を何に使うかとかっていう話はまあ一定あるべきだと思うけどね。だからどこでライン引くかっていうのを見直すとかっていうのは必要かもしれないよね。まあ、ね、見直すっていうか、まあまあ、変えるかどうかは別として、
うん、
まあ一旦もう一回考えてみる。
まあ入手経路とかいろいろそういうの確認した上でね。
うんうん。他はあるかもしれないけど、まあまあ。根本的というか本質的な話ではないかもねって感じはするよね。
ちょっと違う気もするけどな。
なんかもうちょっとそれこそ最近ね無差別の、
うん、
人攻撃しちゃうみたいな話あるわけじゃない、うんうんうん、まあまあなんか本質的にはあの辺と多分大差ない
と思うんだよね。
勢いでやっちゃうみたいな、
うんうんうん、
あのね電車の中で人騒動起こしちゃうみたいなさ、
うんうんうん、
あの辺となぜそうなってしまうのかみたいな、なぜそうなってしまうのかの前になぜそういう人が生まれてしまうのかみたいなさ、
うん、
そっちの方がっていう気はしちゃうよね。
まあね、
まあ、にしてもなんか薄手の防弾チョッキぐらい着てれば多少防げたんじゃないのっていうさ、なんかあそこまで致命傷にはならなかったんじゃないのみたいな。
考えちゃうけどもうしょうがないよね。
思っちゃうけどね。なんか
だから今後そういうのちょっと表でね、その目立ったところで演説するときとかはちょっと考えるとかっていう
の
が、ね、
あのほらもっこもこになる防弾チョッキみたいなやつ
じゃなくても
、ね、なんかもうちょっといいものあるんじゃないのかなって気がするけどな。
あると思うけどな。
ねえ、なんか合成ファイバーみたいなさ、
うん、
やつでもうちょっと薄い防御力はまあ完全に弾を防ぐほどじゃないけどもうちょっと威力を抑えられますよとかね、
うんうん、
とかあってもおかしくなさそう
考えると思うけど、なんだろうね、そういうのを着ない理由は何だったんだろうね。国民を信じてますからみたいな、そういうこと。
うん、まあ結局そのリスクと効果というか、
うん、
どんぐらいの確率があるものに、
うん、
その対策をするかみたいな話。
まあね、熱中症の方がよっぽど対策した方がいいっていう感じだったのかね。
極端な話、想定外っていうやつですよ。
まあな、
うん、なのかなとは思うけど、だからまあまあいやいやそんなことないから大丈夫ですよって言っててバンみたいな。
まあでもこれから自分の身をちょっと心配した人たちは、政治家たち、上の人たちは
いやヒヤッとしたと思う。
これもしかして俺だった可能性だってあるんだよねっていう人たちは、
明日俺街頭演説して撃たれるかもしんねえみたいな話だからね。
ね、
だって
みんな思ったでしょう ね、
ね、何もその宗教革命とつながりないですっていう人はいないかもしれないからね、
政治家ね、
うん
うん、だってあれなんかはさ、明確に安倍さんがそうだったっていうのが分かってたのかどうか、分かってたのかな。
まあその辺は諸説あるんで、
うん、
なんとも言い難い感じは
あるって思うとね、もしかしたら安倍さんじゃなかった可能性だってあるわけじゃない、
うん、まあでも要はまあ有名な人というかね、
うん、だからまあある程度
一番ある意味で狙いやすいというか、
元総理みたいな人たちはさ、わりかしまだ記憶に新しいような人たちだったら可能性は十分、う
ん、まあね、でも安倍ちゃんはその中でもまあ狙われやすい状況では実際あったんじゃないって気がする。その思想的な意味というか、
あ、まあ思想ね、
実際長くずっと首相やってたわけだしさ、
うん
ね、今回撃たれたのだってうっかり元首相じゃなくてうっかり安倍首相って言いそうな人いっぱいいたじゃん。なんか安倍首相、あ、元首相みたいな。
岸田さんの存在が薄い。
菅さんも忘れないであげて。
菅さんな、菅さんより確かに安倍さんの方が打たれやすそうだな、うん、なんか偏見買いそう。
まああの結構強いことっていうか、実際やることやる人、
うん、
やることやるというかやったことが多かった人、
前 いや、あの総理だった年数も長いからね。
そうそうそうそう、まあ、そういうのも蓄積でさ、一方からは恨みを買いやすいみたいな
ところ
も
あるからね。アベノマスクとかあったからね。
アベノマスクはビビたるもんだろ。あれはネタだろ。
いや、あの、なんだな、そういう風に
アベノマスクで撃たれたんだとしたらちょっと
悲しい。
それこそいたたまれないわ。
いや、だからそういう風にネタにされるぐらい名前も売れてたわけだしっていうね。
うんうん、まあまあまあまあね、
うんうん、
いやでも報われないなと思ってね。
まあね、頑張った末がこれだから
な。やったことがその好きか嫌いにしろさ、なんかいいか悪いかみたいなさ、現状で評価するのって難しいじゃない、うん、まあ、それは別として、
うんうんうん、
その日本の首相っていうすげえ、まあ、日本の中でトップクラスに重責がある役職なわけじゃない、うんうんうん、そこにあんだけの年数やって、でなんかね、現状でもまあまあある種志なくなったわけじゃない、首相じゃなくなったけどさ。
そうだね。
それでね、分かんないのに撃たれて死ぬ、まあ、割と即死みたいな感じで死ぬみたいな
のは
いたたまれねえなあと思って。
多分死んだのに気づいてないタイプだよ。
誰か高齢しちゃう。
いた子いた子、
安倍晋三です。いやダメだ、それこそそれこそあかんやつやろ。どこぞの宗教で聞いたことあんのみたいなやつや。
いろいろ叩かれちゃう。
俺的にはなんかそのいたたわれないというか、
まあね、
報われねえなっていう気持ちが強かったけどな。何にせよね、
うん、ショックは大きかったな。って思った。
うん、好きか嫌いかは別としてさ、
うん、
で死ぬほど憎いかって言われると別にそうじゃない人が多いわけ、
うん、
だからなんか現状をなんか世の中的に若干のおつやムードみたいなのあるのは、まあ、まあそうなるよなっていう気はするよ。
うん、それはそうだと思うよ。
うん、
まあ、それと自民党に投票するのはまた別だけどね。
そうね。あの池上さんの番組かなんかでさ、投票日にやってた、
うんうん、
池上さんの番組で投票に影響あったか、影響あったと思うっていう質問に対して、
うん、
結構あったんだよね。
何が？
俺も何パーセントだ分かれたけど、
うん、
あの
影響があった
っていうのに、影響があったかどうかどう思うって、その、テレビ越しに聞いてくれる感じで、うん、D ボタンで答えるみたいなやつがあったね。でそれであったと思うが結構多かったんだけど、実際にあの投票先変えたっていう人はそんなにいなかったんだよね。
あ、なるほどね。
だからありそうだったって雰囲気はあるけど、うん、でもその中でも実際変えた人が 何十パーセントかいたんだ
よね。あ、何十パーセントは大きいよね。
なんか 20% ぐらいだったかな。
20% はだいぶだね。
俺もちょっと記憶があやふやなんだよ、まあ、
十数パーだとしても結構
だよね。でもなんかいくらかいたのよ。いくらかいたから、やっぱいくらかいるんだなと思って。
そうだね。
想像してる人ほどは多くならなかったけど、実際に変えたは変えた。
やっぱりいるんだね。
どこにしようかな。うん、同情票で自民党っていう人はいたわけだ。
そうだね、まあ、
まあ実際事情として起こってることだから、まあ全く影響起きないかっていうとそれ起きちゃうよねって事実ある、ね、
なんだろうな、その投票行く気がなかった人が自民党に同情で入れるんだったら、
うん、
別に私はいいと思うんだけど、
うん、
この人がいいと思うって思っていたのに、その事件が起きたからやっぱ自民党に入れようっていうのは、なんか若干違うような気はするんだけど、
うんうんうんうん、まあそう思っちゃうけどね。それが、うん、まあなんか影響を与えるのはどうなんだろうなとは思っちゃうよね。
まあねえ、まあ、でもそのぐらいのレベルでしか投票場所を決めてなかったっていう感じなのかな。
ね、まあ何とも言えないけどね、そこはね。うん、うん、まあ人によってそこの考え方はまちまちなんだろ
う
から、
うんうんうん、
全員一人ずつ聞いていくか。いやいや、
かなかな
か
だね。
そもそもその人を見つけるのが大変だ。うん、
どこに投票したかっていうのを聞くっていうのがそもそもだからね。
そうそうそう。でも半分面白がってさ、あの俺とふもさんさ、
うん、
どこ入れたっていうの、
うんうん、まあ、
完全にゲロったよね。
ここの中ではね。
そうそうそうそう、さすがに番組で番組で言う気にはちょっとならんけど。
さすがにそれはしないけど。
別に行ったってもいいかなっていうのもあるけど、なんかその後ちょっとめんどくそうだ、めんどくそうだなっていうのは想像させてしまう節はあるけど、
うん、
でもなんかもうね、もうそんな気軽に行っちゃってもいいんじゃねえかっていう世なんかもいいんじゃねえかなって思っちゃうんだけどね。
まあね。
ね、でそれ、その違いを認め合える世の中の方がいいんじゃねって思う節はある。
なんかもうちょっとみんなでオープンに、私はここを推しですっていう風に、
自分はこういう考え方だからここを推したんだけど君はどうっていう、いや自分はこういう考え方だからここを推してみたんだ、ああなるほどねで言わればいいじゃんって思う節はある。
うん、わかる。
あでもここってこうじゃんって言わない感じ。
なんかねそれ言い出すと切りがない
んだ。まあまあでも言ってもいいけど、なんだろうな、なんか節度を持ってというか相手を尊重しつつも言えるぐらいの世の中になった方がなんかいろいろうまくまとまるんじゃないかみたいな気持ちは、
今はなんか隠しすぎな気はするけどね。
うんうん。でどこ入れたんですか。
え、言います。冗談自民党ではない。
そこでさらっと言われたらちょっとこっちがドキドキしちゃう。いいすいす
どこどこの誰々さんみたいな。
そう共産党のとか言われて赤旗の人ですかみたいな。
全然ここ推しなんでみたいな、
NHK 党でみたいな、あそっちの人ですかみたいなっていうリアクションしちゃうもんな。
まあね、だからそのどこの党を入れたっていうと、あそういう思想なんだみたいな感じのがさ、
なっちゃうんだよな、
なるからね。
確かにな。じゃあみんなで嘘言おうか。
どういうこと、意味が分かんないそれ。
どこ投票したっていうのを全部嘘ついてるっていう。
でも全部自民党でって言っちゃえば終わっちゃうみたいな。
うん、あの政治人狼ゲームみたいになるよね。誰か一人が本当のこと言ってますみたいな。誰だとか言って。
それはそれでめんどくさいから言わなくていいよってなるよね。
ちなみに最終的に答えも言いませんけど。まあでもなんか選挙自体はなんかいろんな動きがあった感じはするなとか思ったけどね。
うん、まあね。
あの立憲民主が下がってたりとか。
ね。どんどん落ちてきてるみたいですね。
泉さん好きじゃねえからな。いいんだけどって思っちゃったけど。
春さんはね。
泉さん苦手だな。
まあ私もあんまり。
みたいな感覚がやっぱみんなあるんだなみたいなのはちょっと思っちゃったけど。まあその感じ方も人それぞれなんだろうけど、
ね。まあねもちろんね。
まあでもそんなこんなその選挙が終わって。
うん、
もうさんいつ退院できるんだろうかなんて思ってたら、
うん、
なんかあのしばらく食事できなくてさ、
うんうん、
そのゲロっちゃったりするから食事ほとんどできながらいいんだって言ってたのか、
うん、
あの食事できるのがあの流動食から三分がゆになったよみたいなさ、
うんうん、
三分がゆになったよって言った次の日にもう五分がゆになったよと思ったらその次の日退院ですって言われて早い。何その急激なテンポみたいな。
そう、あの大きい病院だったからね、
うんうん、
基本的にあんまり長期の入院する場所じゃないので、
うんうん、
まあ、もう先生もね看護師さんたちもねみんなね早く退院させたいっていうのが、
まあまあ奥本さん的には願ったりかなったりなんだ
ろう、ね、もちろん私も早く帰りたいですって言って、
うん、今なんか大きい病院って負荷減らそう減らそうってここにあるもんね。
そうそうそう、うん、であのもうある程度食べれるようになったら、あの最初の頃はしっかり、
うん、
通常の食事が取れるようになってある程度なんだろうな様子見て大丈夫ってなったら退院ってなってたんだけど、
うん、
相当先になるぞっていうふうに先生も思ったらしくて、うん、そこまでやろうとすると、
はいはい、
だから、流動食の前の開始食みたいなのをしばらくやってたんだよね、
うんうん
うん、あのゼリー、
はあはあ、
なんかね栄養ゼリーっていうのを2種類、うん、あの春さんには伝えたけど緑茶をただゼラチンで固めただけみたいなゼリーと、あとなんかちょっとヨーグルトみたいなちょっともたっとした感じのゼリーの2種類だけ、あとお茶っていう食事をしばらく2日間ぐらい3日間3日行くか行かないかぐらいしていて、でそれであの戻さなければじゃあちょっと流動食やってみようかっていう、そこまでがちょっと長かったから、
うんうんうん、
もうダメな時は何食べてもお茶でももう気持ち悪くなってたから、
うんうんうん、
そうそうそう、それが大丈夫だったらまああとはもう家でちょっと様子見ながら食べてっていう。
そうだね、なんかこっち側からしたらさ、あの ジェット機の離陸みたいな感じでさ、あのタキシングってわかる、あの滑走路をさ移動してく感じね、ノロノロってさ、
うんうんうん、
あのちゃんとした滑走路まで行くまでにこう移動していくじゃない、
はいはいはいはい、
あの感じノロノロって移動してさ、うんうん、これいつまでこのスコープで進むんだろうなと思ったらさ、うんうん、いきなり滑走路ついたらグーンって行ってさギューンって加速してそのまま退院みたいなえーってなって
まあまあまあ、
いや良かったんだけど、
うん、
結果的になんか途中で想像してたよりも短かった、それこそ1ヶ月ぐらい行くかなと思ったら そこまで行かなかったんです、
うん、ギリ行かなかった、
よかったなと思うんだけど、ちょっとそこの展開の 急にこうね、ジェット機でさ離陸するときにさグーンって後ろに来るじゃん、あの感じギュンギューンファーって飛んでったから、おーおーお
ー、まあそうだね、あの先生によっても違ったのよ、
うんうん、会社からね、
そう一人の先生、私の主治医の先生は、うん、あの徐々に徐々にねって少しずつ様子見ていこうね、うんうん、まだまだもうちょっとかかると思うんだって言ってて、
うんうん、
でもう一人の先生は まあ、ある程度食べれるようになったらもうあとは自宅でいいと思うんだよねって言ってて、
うんうん、
たまたま退院が決まった時には主治医の先生はお休みで、もう一人の早く退院した方しようみたいな先生と話をしてた時に、うんと、まあもうここまで食べれてるんだったら、
うんうん、
まあ、 あの別にまあ明日とか明後日退院しちゃっても僕はいいと思うんだけどねって言ってて、
うんうん、
それを聞き、え、じゃあ明日退院したいって先生こう言ってたんですけどどうなってますって看護師さんに言い、あ、そんな風に言われたんですねって、じゃあこっちも確認してみますねって言って
圧かけたらすぐ退院できたっていう感じ、
そうで先生がもう一回、その話をした先生がもう一回来て、どうする、なんかあのそういう感じになってるみたいだけどどうする、大丈夫だったらもう明日退院するって言って、できれば明日退院したいですって、じゃあ明日退院しよう、
なんか点滴外れて24時間ぐらいで退院してたもんね、
そうだよ
そんな感じなのと思って、それまですごい慎重に様子見てたんです、
うん、
キューと思って、
だからあの時にあっちの先生じゃなくて主治医の先生だったら、
うん、
もうちょっとかかってたかもしれないね、うん、
まあまあまあまあまあ、それで結果ね、まあ、今のところまあ退院してからも、
うん、大丈夫なので、
そんなに大事にはなってないんで、
うん、もう食事もちょっとずつ食べるようにしてるし、うんうん、まあでも結構ねダメな時は本当にね、もう匂いもダメになるんだよね、
うんうん、
匂い嗅いでもあのお菓子とか自分が好きであるはずのものの匂いですらダメだったりして、
うんうんうん、
だからそれがないからある程度大丈夫なんだろうなとは思って、自分の中でも思ってて、
うんうん、
で食事開始した時もここまでならいけるなっていうのとか、
うんうん、
これ以上はちょっと無理しそうだなっていうのとか、うんうん、ある程度判断しながら食べるっていうことができてきてたから、
うん、今はじゃあ、
うん、
退院して、
うん、
そこの様子見ですね、様子見というかあと体力復活させるタイム、
そうだね、
だね、1週間ちょいぐらいちょっと休んで、その後もう一回見てもらって、
うんうん、
まあ、仕事復帰できるかどうかみたいな。
でもあの外来の予約入ってるよりも前に仕事復帰なんだけどね。
そういやそうだったね。それあれそれでいいのって言った記憶あるわ。
本当ね、本来は多分ダメ。
だけど なんか言ったらそのじゃあ別にそのタイミングでもいいよってなったんでしょ。
要は、まあ、会社の方の事情なんだけど、
うん、
書類をね、
うんうんうんうん、
会社に提出するのをあの今月中に7月中に提出しないとあのなんだろうな、お休みがちょっと別の有給とはまた別のお休みが取れるのがいくらかあるんだけど、
うんうんうん、
そっち使えないから、そうすると普通の有給を6月の方も結構取っちゃったのに、
有給とは別の病欠にも使える休みがあるんだけど、それを使うためにはあの会社で申請しないといけないっていう、
月内に申請しなきゃいけないから、いい
それを出すためには月内に行かないといけないっていう、
そうで、しかもギリギリで行くと多分受理されないから、
おうおうおう、
だからまあ
早めに
最後の週の、まあ、早い段階で行きたいっていう話をして、
うんうんうん、
じゃあまあ月曜日まで自宅待機ってことにして、火曜日からはまあじゃあ行ってもいいですよみたいな、
うんうんうん、
本当はね、あのそしたらじゃあ、8月ぐらい7月いっぱいはお休みってことでいいですかねとかって最初言われたんだけど先生に、
うんうんうん、
いやあのですねって先生に説明し、ちょっとこの書類をってあそしたらじゃあいつがいいですかねみたいな話になってそうですね、
お医者さんもその会社の事情よくわかんないからどうするってなるよね。
もうあとは自己責任っていう感じでしょうねきっと先生もね、
まあ、まあ大丈夫だと思うなら行ってもろてっていう感じだろうね
そういう感じだと思う、うん、まあなんとか頑張ろうかなと。
まあそうね、まあ、まあ様子見つつだよね、うん、全体的に。実際腹に穴開いてたわけですからね。
いまだにねあの手術で切った傷はだいぶあるよ。
うん、あの最初その腹回復、
うん、
回復的あの復活する方の回復じゃなくてあの腹を開ける方ね、
うんうん、
オープンザ
腹
ポンポンオープンザポンポンの前に、
うん、
あの腹腔鏡を、
はい、本来その手術のはずだったんだよね。
そうそう、普通の人は腹腔鏡手術でいける
いけるらしい。
腹腔鏡手術思い切り言え
ね。
腹腔鏡手術、
うん
うん、腹腔鏡手術でさ、
うん、
できるような手術らしくてさ。
そうだね、本来はね。
でふもさんもとりあえずそれでやってダメだったら腹開けますっていう事前に言われてたんだよね、うん、言われてたんだよね、うんうん、で腹腔鏡で、腹腔鏡って要は腹に穴開けてそっから
カメラ通して、
そうそうそう、特殊なカメラ通して、で そこからその手術道具も入れて、
うん、
まあ、
切ったりなんだりして、
切ったり貼ったりなんだりして、でそこ塞いで終了、
うん、
ってなるから、あのダメージ少ないっすよ、傷も少ないっすよっていうやつがあったんだけど、ふもさんの場合それやり始めてうーんあイレギュラーってなってだったらしくて。
そうでしょうね。
で、はい、オープンポンポンってなって、
うん、オープンポンポンしてイレギュラーってなったんでしょ。
そう、そっちでもイレギュラーちょっとよくわかりませんけど慎重にいきましょうってなって、結果両方ともあるんだよね、後がね。
そうそうそうそう、
なかなか見た目がおーおーおーっていうね。いやもう別にあの乾いてはいるんだよ、すでに当たり前だけど、
うん、
からあれ
なんだけど乾いてる、うん、
要はぐちょぐちょにはなってないって
こと、ね、あ、もちろんそうだけどでも面白いの
ここに穴開けてたんだなって想像できるような。
ああ、まあそうだね、がっつり傷跡は、うん、でも腹腔鏡の方は本当に何だろう、今は全然傷っていうほど傷でもないかな。
うんうんうん、多少でもなんか縫い針の代わりのなんかテープみたいな
ベタベタ
ベタって貼ってある。
そうそうそう、まだ貼ってある場所もあるしね、うん、
でっけえ絆創膏みたいなね。
そうそうそう、
でも今縫わないらしいね。
ね、テープで、う
ん、なんかあの蜂の巣型のさ、
うん、
なんかテープなのあれ、
シートかな、
そう、シートみたいな上にテープでベタベタベタって貼ってあって、なんかそれが乾けばくっつきますみたいな、うん、感じだったよね、
うん、
へえと、まあ、要はその乾いてくるとこう勝手に伸縮するというか引っ張るみたいな力がかかるから、
うんうん、
まあ、縫わなくても傷口開かないっすよみたいな仕組みみたいだよね。
そうなんだ
多分、
うん、そんな詳しくは私は聞いてないから。
そうそうそう、だから針がいらない、
うん、
うん、縫わなくてもいいみたいな話だったけど、
うんうんうん、
そうそう、
そう、縫わなかったのは良かったなと思って、
うん、その方が綺麗に治るらしいは治るらしい、
ね、これどこまで綺麗に治るんだろうね。今どんどんどん縦に切ったやつは、うん、結構もこもことぐにょぐにょとした切りましたっていうのがすごい分かる感じの、
うん、
結構な感じなんだけど、
まだ どうなんだろうね、
ね、
どこまで治るのかよく分かんない
ね、
治ってみないと分からないしでも糸抜いたりとかさ、抜歯みたいなのがないから、
うん、それ
だいぶ楽なんだろうね。
うん、いいと思う。
なんか抜歯嫌な記憶があるんだよ。
抜歯、私手を縫った時に痛かったのよ、
ね、いや、まあそれは手だからだよ。
だから指先だからかな。
まあでもトラウマなんでしょ
う。うん、進んでヒーンっていう感じ
俺頭縫った時は抜歯全然ノーダメージだったからね。
ね、すごいよね。
怖え、終わりました、終わったのって何も感じませんでしたけど。
すごいよね、私すごかったよ。まだ
指先はほら神経だよね。
まだにね、ピーって跡はあるけど、
うんうん、
何針塗ってんたのか分かんないけど、
うん、
まだ通るのみたいな感じで
ギューンって
ヒーヒーしてたよ
でもなんかあんだろうね、
うん、だからそのなんかイメージがあるから
抜歯怖いってなった
よね。そう、縫う時はだってさ、まだ麻酔してあるわけだから 手術中にしちゃうわけじゃん、まあうん、全然関係ないんだけど、
まあ、そうそうそうそうね、もうさんは全身麻酔だからね、手術中だったらいくらでもやってくれいいっていう、なんなら私は軽く死んでいるっていう
早かったよ。だってあの手術室まで歩いて行って、はいはい、であのなんかリストバンドみたいなので、うん、もうなんか情報が書いてあるから、うん、それでピッてバーコードがついてて、
はいはいはい、
ピッてやって、で誰々さんですねって言って、うん、じゃあここに座ってくださいって言って、うん、でも座った途端にもうあれこれと、はいこちらで何々しますね何々しますね、うん、はいちょっとこうしますよみたいな、うん、はいじゃあちょっと息吸ってみたいな、
うん、
あのゆっくり呼吸してくださいって言ったらスーって
どっかで麻酔打たれてるとか、
そうそうそう、あのもう打ちますよって麻酔の薬が入りますねって、ゆっくり眠たくなるのであの従ってそれにスーッとゆっくりあの行ってくださいみたいな感じ、
はいはい、そうってでももう初めてじゃないもんね、
そう
何回目、
あでも2回目かな、
2回目か、
うん、1回目の時の方が面白かったかも。
面白かった、
あのね朦朧としてきて、はいはい、いや若干抗おうとしてたから1回目は
寝ないようにしてやるぜ子供
か、どこまで耐えられるかなみたいな、全然
耐えられ耐えられないってなっちゃう。で気づいたら
その時前のやつの時の方があの目が覚めるのが遅かったというか、
うんうんうん、
朦朧としてた時間が長かった気がするけど、
ね、
今回はね割とあのママ丸さんって言われて、うん、わかりますかって言われて、で春さんがいたじゃない、
うん、
その時にほわーってしている
、俺手術後にふもさんにまあ、ちょっと会えますよって言われて、あそうなんだと思って、でまあ、手術終わって出てきて、でふもさんどういう状態なんだろうなと思って一応目開いてんだよ一応目開いて、まあ、割としっかりしてそうなんだけどリアクションが薄いと思ってそれは、あのコム症属性だからなのかその麻酔が切れてんのか分かんねえし、あんまりそこでさなんかからかうではないけどさ、どういう状態どういう状態とかって聞けないじゃん、なんか
先生もいるし、
ね、俺もそこそこ深刻な気分ではあったから
6時間以上かかってからね
大変だったねって言うけどこれ分かってねえんだろうなって思いながら
でもハルさんがおーって言ってなんか声かけてるのは分かってた、
うん、こんな時僕なんて言ったらいいのか分かんないのって思いながら遊び立ってた大変だったね、
うまいこと反応できないな、でもう一回すやっと一瞬なって、
うん、
でもう病室に着く手前ぐらいでははっきり目覚めて、
うん、そうそう、でもその一発目麻酔で寝てから起きるのはやっぱ一瞬なの、
一瞬、
ああでもふわー終わってるって言うんだろ
う、そうふわーって言ってあのふもさんって言われてはって起きた時に、あ春さんいる、終わったんだなっていう、
次元的なワープみたいな感覚だよね、
そうだね、でもその目覚めた後が体的に大変だったから、
はい、
ものすごい寒くなっちゃって、
あまあまあ血も減ってるでしょうしね、輸血しなかったって言ってた
わ
ね、
うん、あのだしなんだっけ、手術室寒いんだよね、
うんうん、
でもお腹も全部オープンな状態だから
手術しながら腐られても終わるからね腐敗が始まっとるって
だから寒くて寒くて、うんうん、電気毛布にくるまれて、
はいはいはい、
で足とかはさあのエコノミークラス症候群にならないように、う
ん
う
ん、圧かけるってね、
そうあの着圧ソックスみたいなの履いた状態で、うん、でなんかマッサージ機械みたいなので、
はいはい、
シュ
ー強制的に、ね、足の筋肉を動かされるみたいな、
その機械の音だけずっと聞いてて、
うんうん、
とにかく寒い寒いってなって、
うん、
その後でもある程度落ち着いたのかな、うん、でもなんかね動けないから、
うん、
寒いとか暑いとかも寒いだけ感覚あったのかな、暑いとかなんかよくわかんないし、
うん、
されるがままだしみたいな、
うん
うんうん、その手術終わったその日の夜はなんかなんだかよくわかんないまま終わった感じ、
うん、まあ、実際もう割と普通に夜だったからね、
夜だった、もう消灯時間、まあ、
ピルマンぐらいに始まって
そう消灯時間過ぎてたから、
うん、
暗いし、私今どういう状態なんだろう、うん、なんか怖いし、え昼間に手術始まってえ3時間って言ってたのに消灯時間過ぎてるってどういうことなんだろうと思いながら、
でもなんか俺その話はチラッとしたような気がするな、クモさんに会った時に、
うん、それは覚えてないかも、
うんうんうん、
だからあれえって一体何時間かかったんだろうとか どういう状態になってんだろう私みたいな、
うん、
とりあえずなんかこの辺にお腹のあたりに袋ついてんだけど、これはなもしや人工肛門とかそういう感じなのかなとかさ
怖いよね。かといってその段階で説明受けても多分ほ
わーってなっちゃうね。わかんないし でも私今どういう状態でどういう手術だったのっていうのも次の日になっても先生もなんか大してそんな聞かん言わないから。
ああそんな全然言わなかったんだ。
だから次の日も自分が今どういう状況か全くわからない状態で過ごして、
で俺もさ次の日ぐらいにさ、まあ、ふもさんしんどかったっていうのもあるんだろうけどさ、うんうん、全然連絡来ねえからさ怖えーと思ってどうなってんのみたいな。
動けなかった、
うんうん、
から携帯取り出すことができないんでまず、
うんうん、
でも動けって言われるんだよ次の日には。もう
どこに何をっていう
起き上がれって言われるのかな。とにかくあの動かないと腸が、うん、あの癒着したりとかすると困るから、うんうん、起き上がろうって言われるんだけど、あの私どういう手術して今どういう状況
そうだよね超怖いよね。
何も知らされてないけどとにかく痛いけどどうしたらいいのっていう、えこんなに痛いのに起き上がるのみたいな
でもそれはそれ別に聞いちゃってよかったんじゃないの。
なんか多分あのコミュ障を発症してどう聞いていいかが分かんないよ、
は
い、
これどうなったんすかね俺っていう。
だからあうんはうんって
なんか知りませんみたいな。俺だったら絶対聞いちゃうわ
そうなんだ。
どうなったんすこれ
って正直怖いのもあったんだよね。聞いて人工肛門だよとかさ、
はいはい、
なんかこうなってるよああなってるよって最悪の状態になってた場合怖いなと思って、まあまあね、聞かないわけにもいかないんだけど、
ね、
そうそうそう
俺連絡取れなかったから俺は話聞いてたからある程度話せたんだけど、
あ
そもそも連絡取れなかったから、だからまあもうさんはそう動けなかったからね、
うん、そうそうそう大変だった。
連絡取れるようになってから俺こんな話しましたって、
ね、あそうだよね
伝えたけど、
でもしばらくそのハルさんが先生と話したの録音してたやつ送ってくれたのも、
うんうん、あそうそう俺あの自分の頭の記憶を信用してないんであのスマホをこっそり録音状態で回してそれをふもさんに共有するっていうのね、うん、
結局あれを聞いたのは私が先生から説明聞いた後だったから、
うんうん、
あこういうあこの辺の話はやっぱ同じように聞いてたんだなとか、
うんうんうん、
でプラスアルファ私がね聞いてた話とか後でハルさんと ね共有したりしてたけど、
うんうん、
まあ最初怖かったよね
うん、
どういう状況しばらく聞けなかった
うん、うん、まあでも気持ちはわかるよね。
でも最悪な状態にはならなかったっていうのは私が聞く前に次の日かその次の日くらいには言ってたのかな、
うん、
だから最悪ってどれのこと言ってたのみたいなこの袋一体何だろうとか
最悪って死ぬこと言ってますって想像とかしちゃうよ ね、 なんか ね、
うんね
それよりマシだったっていう話だったら どの段階がそれよりマシな段階なのみたいな
怖いなと思って
思うわね、
うん、だってねもう一回手術みたいな話が若干匂った時にもさ、
うんうんうん、
最悪もう一回手術したら腸なくなっちゃうかもしれないからねみたいな、
うん、
全部取るかも取らなきゃいけなくなるかもしれないからねって言ってて、う
ん、でもなんか調べたらなんか小腸は取っても大丈夫みたいな話だったね、
うん、
なんか小腸全部取ったら大腸がちょっと象徴的な役割果たすんすみたいな書いてあって、うん、なそんな小腸いらない子なのみたいな
こんな
長いちょっとよくわかんないもう俺には理解ができないレベルなんでちょっと置いときますけどみたいな、
ねうん
まあ、でも吸収率が悪くなるみたいな話は書いてあったけど、
まあね、
でもまあまあまあなくてもまあなんとかなる
なんとかなっちゃう
の、ね、なのみたいな感じに書いてあったけど、
でもそれ分かんないからさ全部取らなきゃいけなくなるかもしれないって言われたから怖っと思って
あなたの腸迷路になってんでむしろない方がマシみたいなことでしょ
いっそのこと全部取ろうみたいなことになっちゃうから怖っと思って
もうちょっと丁寧に説明してほしいえなくて大丈夫なのってなる
へーって思って怖いこと言うよこの先生とか、
ね、そんなショートカットして大丈夫みたいなさ
どういうこと死なない大丈夫みたいな
ねえ確かに便秘は良くなるのかえそういう問題みたいな
って
人参食べたら黄色いうんこ出るようになっちゃうんじゃないのみたいなさ
だからえってなっちゃうからなんか言語化できないから質問ができなくなるんだよね
うんうんうん、まあ、まあまあまあ分かるよそれは、
うん、パニックになっちゃうんだよねきっとね
言葉出てこないやつ
はぁ、あ、って聞くしかないって最終的にだから手術したくないんだって言われたらそうですねしか言えないって
まあ私もですけどみたいな。そうそう、できれば手術はしたくないですけどいろんな意味でみたいな。
もう怖いって。
そりゃそうだな、うん、いやでもそのあれだな、麻酔で寝て起きたら真っ暗ってのが一番きついな。きついっていうか怖って。
怖い、何があったのって思った
ね。え、分かんないからね。その間はもうね、あれでしょ、お酒いっぱい飲んでさ、気づいたら家のベッドにいたみたいな話でしょ。あれ俺お酒飲んでたはずなんだかみたいなやつでしょ。
うん、うん、似ても非なるような
極端というか、まあまあまあ
まあまあね、
広い意味でいいやさ、
うんうん、手術はとりあえず終わって私は生きてるらしいっていうのしか分かんないから、
想像してるタイミングと違うんだ、だからっていうさ。
おかしいな、
ワープの先がっていう。ここにワープするつもりだったんだけど、だいぶ先にワープしたんですけど、この間どうなってますみたいな。なぜ、
いろんな感覚が後から湧いてくるんだよね、うん、寒いと思うんでって言われて、電気毛布でくるまれてますよって言われて、そういえば確かにものすごい寒いみたいな、
うん、まあ、感覚死んでるから、
そう、痛いと思うんですけどって、確かに痛いみたいな、起き上がってくださいって、なんでみたいな。痛いよみたいな、そんな感じだった。
いたたたたたたたたって言いながら起き上がる。
なんかなんだろうな、起き上がるってどうしたらいいのかが分かんないみたいな感じ。
起き上がれそうな気がしないってことね。
そう、あの体をどう動かしたら起き上がるっていう動作になるのっていう。
軽く記憶喪失じゃん。
うん、わか、あのだから普段がいかにナチュラルに起き上がるとか、はいはいはい、自然にやってるんだなっていうのが分かるぐらい。
体の使い方っていうか、なんかうまく使えてない感じみたいな。
そう、なんかだから起き上がろうとして体を起こすっていうのは、うん、どこの筋肉を使うのかが分かんなかったり、
まあまあまあ、わざわざ起き上がることに関して考えてやることはまあ俺らはないもん
ね。ないよね。だからのすごかったよ、面白い感じだった。
面白そうでいいなとは言えないわ、さすがに。
一回体験してみるといいよとは思うけれど、
思うけど、
しなくていいと思う。
ちょっと言いにくいよね。感覚的にはその感覚はあるんだけど、言いにくいわそれは。ちょっと
疑似体験できるなら
やってみてよ。俺なんかはほら毎回言ってるけど、入院を未だにしたことがないんで、なんか今回もまた俺は入院しない方向なんだなって思っちゃったんだけど、なんか
そうだ、ね、
よくわからない。でもそれに越したことは本来はない。
ないからね。
ない。感覚はわからんやな。
すごかった。
ね、
うん。
なんかそのある種の臨死体験なわけじゃん。
まあそういう感じかもね。
で、
うん。
なんか見た、走馬灯とか見た、
何も、
ただのワープだった、
ワープだった。夢すら見ないから。
シュン、
一瞬だから。
その感覚もなんかちょっとおもろいなと思っちゃうけどね。
手術台で、あーなんか怖いな、緊張してきたなって、寒いのかなって思って、あもう寝るんだ、スンってんて、はーって起きたらもう終わってるみたいな。
麻酔の効き目えげつないよね、
うん、
マジで。でそしてその起こすのもスムーズすぎてびっくりするね。いやそんな早く起こさなくていいんじゃないってちょっと、まあそういうわけにもいかんだろうけど、向こう的にはね、できるだけもう1秒でも早くね、戻ってきてもろて、
そう戻ってこないと呼吸も自分でできないから。あの酸素マスクみたいなの外せないから、はいはいはい、そこはね、そうなんだけど、前の時だって春さん私が、
うんうん、
酸素マスクしてる状態ってあったもんね。
まだしてたね。なんかぼんやりしてたよね、
うんうん、
みたいな。みたいな感じの時だったね、
うんうん、いやもう体験しなくていいと思う
ねえ。まあ、少なくともあれだね、手術前よりも状況が結果最終的にね良くなると、
良くなればいいんだけどね。
いいけどね、まあ、話だけ聞いてると良くなりそうな気はするけどね。水たまりに腸が押し潰されてたっていう話とか聞くと、
ね、思うんだけどどうなんだろうなっていう、
ね、分かんないですね、それはね。
まだちょっとねお腹の力の入れ方とかがねよく分かんない感じはあるんだよ、
うん、うんうん、まあ腸自体もそうだし、そのふもふもさんっていう脳みそからしてもちょっと状況が変わりすぎてちょっと感覚はまだつかめてないです、うん、ありそうだよね。そうそう、
あと入院中って腸が動くことが痛かったんだけど、
うん、
そっちの痛みが強かったんだけど、うん、退院してからはやっぱりいろんな動きをするせいか、
うん、
傷が痛くてね、
うんうんうん、
よく言ってるもんね最近ね、痛い痛いって。
パカッ。
だから、まあ、まあまあ割ともう塞がってる傷のはずなんだけど、 やっぱり傷の痛みあるんだな
と。まあでもなんかあれなんじゃない、治りかけが一番痛いみたいな、なんかそういう、
そういうことなのかね、
痒くなってくるじゃないけどさ、なんじゃない。
でも病院の中でもその痛みとか傷の痛みとか大丈夫ですかって言われて、傷の痛みは全然感じないんですよねって言ったら、まあ、それよりも今腸の方が痛いですもんねって言われて、
実はカバーされてただけで傷の部分も痛かったんじゃねえか、
うん、多分痛かったんだと思う。あの夜寝返りが打てなかったから、それも多分傷の痛みの方だったから、それはね、そうなんだ。
まあでもそれを逆に言うと腸の痛みの方は普通になくなってきた、
うん、ってことなんだろうね。
へ、
そうそうそう、
まあ、傷の方も綺麗になるといいけどね。
なるといいね。
ねえ、まあ、そんなところかにや。
ほい。
うんうん、まあまあちょっと現状報告的な感じになりましたけど、
はい、
はい、まあふもさんも戻ってきて、私も生活が、
うんうん、元に戻
ってきて、どうしても家で自分一人と猫2匹の生活やっぱり違和感はありまくりなんで、
うん、猫たちも変わってるだろうからね、
うん、
なんとなく違うぞいつもとって思うんだろうからね、
うん、なんとなくおいもう一人の女はどこ行ったっていう訴えかけを感じているのは、うん、猫が本当にそう言ってるかなのか、うん、俺の心なのかみたいな感じもありました。まあ、その辺もある程度、まあ、元通りになるということで、
うんうんうん、
まあ、細かいのも更新できたらいいなと。
そうですね。
まあ、でも前の更新でさ、ほらあの乗馬クラブに入りましたよみたいな
言ってたよね。
でも入ったんだけどちょっとしばらく行かないかもなみたいな言ってたのはこれの理由だったんですけど、
うん、
まあ、
まあ行けないね、
結構しばらく行けないかもなみたいな感じあります。
本当にしばらく行けないと思うよこれ。まあでもね、ハルさんは言ってもらって
そう、ね、
と思うんだけどな、
うんうんうん、まあそれもまあふもさんが復活できるタイミングが早めに来るといいなとか思いつつですね、うんうんうん、まあまあまあ音亀は更新していきたいと思いますよ。
はい、
じゃあまあ今回はこんなところで、じゃあいつも通りエンディングに春の曲をかけて終わりにしたいと思いますが、今回は触れてにしようかな。
ほう、
うん、はい、春のアルバム「生命体」というね、まだ配信しておりますけども、各種サブスク、音楽サブスクサイトや、
はい、
音楽ダウンロードサイトなどで配信販売しております。春の生命体というアルバム、
はい、
から、触れてというですね、はい、かけて終わりにしたいと思います。じゃあ今回もお届けしたのは春と
ふもでした。
それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。
何でも怖いな。日々性に触れて知った誰かの恐怖、装飾されてなくてもありふれている、大きな愛で世界を包む、偉大なお金が世界を救う、でも些細な愛は蹴飛ばして歩く、ありふれたもので溢れている、ありふれたもので溢れてる、誰かが夢がないと小さくなる、夢を持たないで夢でもいい、卑屈にならなきゃなんだっていいさ、ありふれているラバンドピース、打ち込まれる言葉とミサイル、暴力的な無差別に充足感を感じてる、ありふれたもので溢れてる、ありふれたもので溢れてる、ありふれたもので溢れてる、そんなありふれたものの歌、 抱きしめて離れて
愛情じゃん。
それでも大事なことって一体何なんだろう。生き方を終わり方を隠し方を愛し方をその形を君にそれを問いかけてるんだ。そう君の頭の中にいるありふれた獣がずっといないふりをしてすっとぼけている人たち、yeah. 本当のことを言わない大人たち、否定するのが得意な子供たち、理不尽な全てと似合いつけて輝いのない何かすらありふれたもので溢れている、ありふれたもので溢れている、そんなありふれたものの歌、ありふれたものに触れて、ありふれたものに触れて、溢れた気持ちに触れて、ありふれた一つしかないものに、ありふれた場所で溢れた想いに触れて触れて触れて、oh, oh. ありふれたネットの隅で、
では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ otogame と番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音亀がありますので、お気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく、春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。概要欄にはすべてのリンクが記載してありますので、そちらからどうぞ。この番組の楽曲、編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように、嘆くように、祈るように、つぶやくように、あなたに聞こえるように。春セカンドソロアルバム生命体、 Spotify などの音楽サブスクリプション、 iTunes などの音楽配信サイトで販売中。